はい、皆さんこんばんは。今日もこのようにして遠くから近くから共に集められて、神様の御言葉、聖書の真理について少しなりとも受け取ることができますことを感謝です。現在のような状況はこの聖書的にどう見るべきなのか、一般の世の中で全くもちろん聖書的というものではなくて、人間的な様々な敵に対する攻撃、報復、あるいは相手を徹底的に死滅しようとかですね、まあ、いろんなこの悪魔的な考え方が双方に出てくるわけですね。ですから、そのことを聖書的にはどのようにこんな状態の時に記されているのかという問題です。これは歴史の中で非常にいろいろこういう問題に直面して、これは初めにもちょっと触れたように、この聖書的な道に本当に忠実に歩んだら命が危ない、実際に殺されると、ひどい拷問を受ける、そういうことがずっとあったわけです。そういう意味では、このような危機的状況においてですね、聖書の道を歩むって、本当にこれはただごとじゃないという事態になるわけですね。江戸時代においても、まあ、当然その道はっていうのは神様を信じるということを貫くということですけど、それを貫いたらどういう目にあったか。生きたまま雲仙の、いや、雲仙岳の中に放課後に投げ込まれるとか、大分県の、ぶつぶつと地中から湧き出るネットの中に放り込まれるとか、とにかく私たちは想像できないようなことをですね、この神様の道を歩んだということで、ローマ帝国の時代でもそうです。なので、これは本当にこの、うちはのんびり机に座ってですね、考えて、あるいは表面的にですね、隣人を大事にしましょうと言ったのと非常に違った状況に落ちるんですね。隣人を大切にしましょうっていうことだったら、何も迫害を負ったり、どういう拷問を受けたりすることはないわけですが、ひとたびこの社会的なこの混乱した状況の中で、この神様の道、完全な道、ということになると、本当に生きるか死ぬかと、家族も大変な身になると。でもこの聖書のことは、そういう中を通って、今日まで流れてきたと、神様のご意志でですね、そういうことを思わされるところです。でまずこの、だからこの聖書はですね、他の小説などを読むのと全く違ったことですね。まずこの、主よあなたの裁きを望みますって。こういう訳ではなんかこう不思議な感じがしますね。裁きというと、悪いものが裁かれる、滅ぼされる、あれは場合によって非常に厳しい罰を与えられるということで、そんなことを待ち望むだろうか。まずこれを言葉にですね、あなたの裁きを待ち望みますよって、そんなことを祈りしたら、実際にクリスチャンでも、まず聞いたことを見たこともないだろうと思います。それぐらいこのままの訳語では、ここの文において詩の詩編の内容から見ると、違和感があるわけです。これは、裁くって言うとそういうふうに悪いものを悪いと処罰するということになりますが、確かにもちろんこの訳されたということですけども、ここの英語訳を見ていただいたら、まあ、いくつ、ですね、ちょっとコメント欄に出していますが、Vindicate me, O Lord. Vindicate ってあんまり口語的な言葉じゃない、硬い言葉ですね。 これは正しいと、そのようにですね、示してくださいと。正しいことを示してくださいと。私に関して正しいことを示してくださいと。というのは、原文では、ヘブライ語ではキというですね、なぜならっていう接続詞が入っている。ですから英語訳では全部このようにですね、Vindicate me, O Lord。私に関して正しいということをはっきりさせてくださいと。というのは、I have walked in my integrity。私は integrity。これは一種の完全さ。あるいは真実さ。そこから誠実さというふうに訳されていますが、そういう中で歩んできたからです。歩んできたから、どうかそのことをはっきりと明かししてくださいと。まあ、そういう意味なんですね。だから単に、この裁きを待ち望む。神の裁きを待ち望むというふうなこととは相当違うわけですね。ですね。インディケートに、オーロード、主よ。私に関して正しいことを示してくださいと。というのは私は、私の真実において歩んできたからなんです。あなたの存在に信頼して、よろめいたこともないから、どうかそのことをはっきり示してください。そういう意味で言ってるわけですね。でここで、完全な道とこれ訳してありますが、他の訳で見ますと、かなりニュアンスが違う訳ですね。この他の日本語を見ていただくとわかりますけども。私は、これ完全というこの訳で、誠実にというふうに訳してあります。この日本語訳ですね。口語訳も新海訳ものです。ここでも、私を裁いてくださいになっていますが、というのは、なぜならっていうのの接続詞は日本語訳ではないです。で、この誠実に訳されている言葉、言語はトーム。そしてその変化はターミームと。タームとか、ちょっと変化することありますが、大体において完全。例えば、ヨブは神の前に全く人だったとか、完全なんですね。で、このトームという言葉は、まあ、ヘブライ語の直訳はコンプリートにするということで、訳を挙げてあります。そういう意味で、私は完全のうちに入って歩んできた。ここで、道という言葉で、新教大学は訳していますが、これ、歩む、ハーラクという動詞、歩むという動詞を使っているので、これがこの新教同訳では、道というふうに名詞、道を歩いたと、道と入れておくわけですね。道を、まあ、この新教大学の訳を二足しているために、タイトルも完全な道としたわけですけども、ここで完全な道。原文の一番の本来にはその完全なという意味で使われるわけですね。全く道と。で、この人、この詩を作った人はダビデとなっていますけども、主に信頼してよろめいたことはない。これはですね、新約聖書的に言えばちょっと驚くようなことですね。公約では迷うことなくという訳にもしてあります。これは、ダビデであってもですね、この、バテシバ事件を見てもわかりますが、もう大変な過ちを犯したと。ということですね。命も狙われて、父は発狂した真似、気を狂った真似をしてまでして逃れた。けど他方では、サウルが命を突き狙って、すぐそのままできたけど、来ておって、いつでもサウルを殺すことはできたけど、あえて殺さなかった。印だけつけた。ということもあります。そういう意味においては、サウルからの度重なる、 殺意ですね、攻撃に関してもあくまで、サウルを殺そうとしなかったという、そういう点は非常に全く道の歩み方を示しているわけですけれども、全体としてはそういうふうによろめいたことはなかったことの、ものすごく大きくよろめいたところであって、ひどい裁きを受けることにもなった。で、それもなかなか気づかなかったということですね。預言者ナタンが来て、そうしてですね、まあ、かなり時間、1年ぐらいもしてから、やっと指摘されて、気がついて非常に大罪を犯したと。その罪は許されると。けれども、いかに重い罪だったかと思い知らせるために、自分の子ですね、アブサルムが父親の命を狙う。そして王は泣きながらその王宮から少数の部下と共に出して逃げていかなきゃならないという、大変な屈辱的なことにもなったと。こういうふうに、この全く道、完全な道を歩いてきて信頼してよろめいたことはないっていう、そういう旧約のことを見てもですね、ダビデ全体の手紙での生涯を見てみると全く言えてないということ。新約になっても、ペテロであってもあのように聖霊を豊かに与えられて、そうした後から割礼を受けた者とは、受けてない者とは一緒に食事もしないと。ユダヤ教から改宗したクリスト者、強い、まあ、抗議によってですね、よろめいたわけですね。パウロが面と向かって叱りつけたという。この、そこにですね、この罪の意識に関して、この26編で現れている内容と、新約聖とは大きく異なっているということがわかるわけです。で、この2節も、主よ、私を調べてください。試み、調べ、十分調べ上げて、腹渡と心をひでもって試してくださいとかありますが、この、私の腹渡を試してくださいねって、これも一体誰がこんな言い方をするだろうか。こういう表現をですね、キリスト教の人は50年以上読んできても、誰一人使っても見たことないですね。そういう意味でこれを訳した人は、日本語としていかに違和感があるか。ということに、不思議なほど、まあ、ちょっと鈍感なという感じがします。腹渡っては内臓ですね、大腸、うねうねして。私のこの大腸、うねうねした腸です。あんなものを試してください。誰が言うでしょうかね。これは、この言語っていうのは内臓を表す言葉なんですね。それで、腎臓と訳されることが、まあ、口訳では非常に多いですね。13回ぐらい、14回か。あと、内臓、腸とか1回ずつぐらいですね。それがですね、英語のハートっていうのは、心臓ということはですね。ところが、心臓っていうのは感情に次にドキドキする。だからこれがハートは心になった。それに内臓という表すことはギリシャ語でも心の深い部分を表すというふうにお料理使われているわけです。で、これはギリシャ語でもそうですね。イエス様は彼らを深く憐れみというのはですね、そういう内臓を表す言葉が実は使われているわけです。深く憐れみって言ったら、まるで内臓とは関係ないような感じですけど、そういうところもあり、今日のところもそういうことですね。だからここは、心と mind and heart というふうに英訳では大体訳されています。腹渡なんて言って、ああいうですね、腸を試してくれとかいうふうな、まるでですね、本来の日本語の用法にはないようなことを、こんなところですると、この支援も一層ですね、何かこの上ついてとか、我々の日本語から見たらですね、全然こう、ぴったり来ないわけですね。 ふうに訳する人の日本語感覚というものも、この訳の場合、大いに問題になってくるわけです。他の訳はこのふうに訳してないですね、日本語の訳で。はい。ですから、マインド&ハート。マインド、理性的な方面、マインドを表して、ハートは心情的な面。理性的な面でも、心情的にどこから読み見て、神様を調べてくださいと。私たちはいっぱい神様に従って歩いてきたんです。そのことを明らかにしてくださいとまで言ったんですね。裁きっていうんですね。私は正しいことを、こういうことを示してくださいというのはこのように歩んできたからですと。で、その歩み方は具体的にですね、ここで言う完全な道。これがこの聖書においては三節です。慈しみ、ヘセド、真実。これも繰り返し一番重要な神様のご性質として、ここでも出てきているのがわかります。ここの場合は、慈しみは例によってヘセッドという言葉ですね。まこと、これは真実ということです。これはエメスという言葉です。このエメスということは本来、英語で言えば、ファームレスということから来ている。なので、堅固な、これも何度も言っていますけれども、堅固なということから真実という意味で、それは忠実な、あるいは真理というふうに使われる名詞ですね。エメス。エメットと音声することもあります。そこから、アーメンという言葉。エムナーと私のアドレス名にしてくる。エムナーもそうです。これは真実、堅固さ、誠実、誠。と言いますが、今日では、誠というのことはそんなに言わないですよね、誠だと。真実という言葉のずっと現代の日本語だと聞いてあるんですが、真理という意味を特徴を持っています。真実なのは神様の真理のうちを歩んだと。要するにこの慈しみと真実、愛と真実ですね。新約聖書ではこの慈しみという言葉はほとんど愛という言葉に、訳されています。神様の全く道というのは神様の愛と真実に従って、真実に従って歩き続ける、歩み続ける。と、こう繋がってるわけですね。一節の方も、私は完全な道を完全に、完全のうちにあって、道ということは疑問ではないので、歩いてきましたと。歩んできた。で、三節は掘りを受けてるわけですね。神様の愛、本当真実に従って歩み続けたら、当然、全く、関係の何も自分に悪いこともしてない人を無差別に殺すということは到底こんなことには合わないわけです。だけど今日ですね、例えばロシアがあのように一方的に退去してですね、10万もの軍勢と5台なるの戦車、あるいは10日のミサイル、1人フライ、2人、3人殺しても死刑になるんですよね。あるいは、ああいう一般の人が住んでるビルを、なんか爆弾で崩壊させてたくさん殺したり怪我したら。それでもですね、まあ、本当に死刑になるでしょう。ところは何千という人殺しても、ね、至るところを爆発させても、もう、普通だったら本当に即死刑になるような大犯罪を、ほとんどたった一人プーチンという、異様な精神状態になっているとしか言いようがない人がやっているわけです。もうそれは当然誰でも分かる。子供でも分かる。幼稚園の子でも分かるんです。それに対して、戦えと。言うてですね、ウクライナ大統領が言って、あくまで守る。守るってはどういうことか。進軍してくる戦車をアメリカや自国の借りたもの、自分のもので、相手の戦車を爆破すると、当然戦車に乗っている人も殺すわけですし、あるいは歩兵戦になって、相手は進んでくるのを 守るということは相手を殺すことですよね。人を殺すということ、しかも全く関係ない。彼だって好んで来てるんじゃなくて、プーチンが命じるから、そう見たら火を見直されると。追い出されると。人間の弱さから、だからがないように、今日のニュースで誰でも見られたものですが、国営放送の中で全世界が見ている、いきなり女の人がですね、あなたが毒素のプーチンのオスに騙されてはいけないとか、戦争反対って。これは、ロシアでは老人や一般の若い人でも別に何も武力行為もしてないのに、ただでも反対だと。髪をかけただけで殴られたり蹴られたり、あれは老人だっても女性だっても強力な羽交い締めで連行されて、ひどい目に遭わされた。政府の方針に立てつく者は禁錮最高15年になる。そういうことが中で、よくああいう女の人がですね、しかも真っ向からのプーチンの強大な戦術権力を移行して、ああいうことは、なかなか長い歴史の中でも、日本でも、あの戦前の天皇制、天皇神だとして、あの侵略政治は間違いだと。反対だなんて言ったら、もう直ちに、態度処刑されるでしょうね、多分。だから、あの人、あの女性も、そういうことを覚悟の上で、何者がそういう、ああいう力を与えたかという。それは、確かに神様が与えたんだろうと。しか言いようがありませんが、いや、彼は自分の意志でって言っても、そういう意志を強くする、ある種の強烈なひらめきがなかった、あんなことはできないですね。どんな人に目に遭わされるか、家族だってどんな目に遭わされるかわからない。この女がどんなところからああいうふうな、ことをやるようになったか、家族から知り合いからみんなこう呼び出されて、ひどい目に遭わされて、それのスターリンなんかも、自分の直属の部下ですら突きついて殺していた。膨大な数をスターリンが殺したと言われてるんですね、何百万。まあ、そういう恐ろしい歴史がありますが、ですから、最初に言いましたように、戦争は大量殺人だから、やめろと。これは神様の誠、真実なら当然そういうことになる。神様の愛が私の前にあったら、ロシア兵に向かってくるロシア兵もみんな家族がある。特別にその人に悪いことしたわけじゃない。ただプーチンの命令によって、それぞれが弱いから、やむなくそういうことやった。その人を撃ち殺したら、それも大きな罪ですよね。この聖書的に言ったら、ウクライナのゼレンスキー大統領が、我々にどんなことがあっても戦う。そして NATO が助けてくれないのはしからんというような感じですね。まあ、外を助けても、アメリカが、もっと軍隊を送ってくれと言いたいわけだけども、アメリカが直接軍隊を送ったり、NATO が直接軍隊を送ったら、それまさにですね、NATO に加わっている、北大西洋条約に加わっているのどれかの国が攻撃したら、集団で対抗するというような軍事条約ですね。ウクライナはその NATO に入ってないから、私もいいもの。アメリカは直接介入したり、ドイツやら、ポーランド直接介入したら、他の国も一緒になってやらないか。とそこに向かって、プーチンは何するか分からん。それこそ過去、女が足りないぶりやったら、自分を殺されるかもしれない。本当に、核兵器をミサイルを撃ち込むと。また立ちまた撃ち返すと。そういうふうにですね、現代の問題は、相手がひどいことやるから、だから撃ち殺すんだと。外国の武器を借りてる。そういうことをセオとゼレンスキーも言ってるわけです。そしてまた、 今の現在の日本では、幸福だなんてけしからんことやと。あれだけ必死になってやってるじゃない。あれだけ必死になって、もっとずっとやって、ますますひどくなって、どれだけたくさんの人が死ななきゃならないのか。そういうことだったら、プーチンがいずれ、ああいうふうに内部からでも反対を起こって、失脚する。それは、このうちにいつかは失脚する。それは1年先か2年先か分からないわけですね、誰も。その前にもっともっとひどいことを死ぬ者の動きでやるかもしれない。ほら、もう自分が、いよいよ追い詰められたら、昔の人だったら追い詰められて自殺した。愛人と共に自殺して果てたけど、過去のボタンを押させるという。過去ではありえないことが残っているわけです。そういうことですから、一般の風潮ではですね、おっぺらに言ったら、こういうことは何も言うなと。あんだけ締めやってもと。で、少しでもロシアを弱らせてから、交渉が有利になるようにしなきゃならんと言っても、それまでに、膨大な量の、まあ、ロシア軍でもですね、戦争もどんどん国軍の送り届けると。こっちも、それに向かって両方が膨大な姿勢が出てくるはずですね。そのような、互いに殺し合うということが、本当の神様の御心に決まったこと、というのは、到底そういうことではないですね。これは、このあなたの慈しみと真実、それに従って歩み続ける、それは神様の道だと。それをイエス様は人にはっきり言われて、マタイの福音書に、あまりにも非現実的と言われるけど、人間の根本問題を解決するということは、この道以外にはないのだという、永遠の真理を、イエス様ははっきり示されて、自らその道を歩まれたと。それはマタイの5章のところですね。5章の38節から。あなた方も聞いている通り、ずっと聞いてきたわ。目には目、歯には、これまさに今の復讐ですよね。互いに両方。ロシア軍が攻めてきたから、武力でもってやっつける。人が殺されたから、あっちも我々も武器をもらってでも相手を殺すんだと。守るってことで相手を殺すということですね、具体的に。目には目、歯には歯を。確かに旧約聖書にもあったそういう精神でやってきたと。しかしなんですね。私はよ、この命の水に、トルストイやマルチン・ルーサー・キングやら、ガンジーなんかみんなそのことを、命がけで本当に、ガンジーも、マルチン・ルーサー・キングも殺されたわけです。悪人には天下をなと。一切しないんだろうね。内的な戦いをやれと。ですね。ガンジーなんかも、非常な暴力を、ガンジーの方針に従った人たちは、本部で殴り倒されたりとか。有名な映画を見て本当に驚いた。覚えていますが、こんなふうなことは、社会政治問題にまるっきり役に立たないんだ。と、あの時に言われていたわけです。それが、膨大な陰謀の人民たちを動かして、そしてイギリスの武力による支配から独立を勝ち取ったと。けれど、それが間もなく、イスラム教の指導者によって、武力でですね、反対のヒンドゥー教たちを撃つとか殺すとかいうことが起こって大混乱になって、そして、本来はインドというパキスタンもインドを含んでやったのに、東西パキスタンに分裂してしまった。武力を使った途端にですね、独立までは一緒にやってたわけですね。ガンジーの協力の指導者によって。それもたくさんの人が、インド独立に、ガンジーの後でも大変なことが起こってしまったわけです。この悪人に手向かうなと。武力で手向かうかと。誰かが右の方なら左の方も受けようと。まあ、こういう驚くべきことを実践したのが、殉教した人たち、ローマで行こう、あるいは日本の東岸キリシタンの人たちも、 イエス様もそれに対して、それなら単に手向かわないじっと黙って捨てるんだということにないということを43節がつながってるわけですね。そんなどうするかというと、あなた方も聞いている通り、隣人を愛して気を認め、憎めと言われた。しかしと、敵を愛し、要するに迫害するもと祈れと。祈りという武器ので戦えと言ったわけです。父は悪人にも善人にも、そのように攻撃してくる人間も、やむなくそんなことを弱さからしているし、その、死んだら本当に長く悲しむ家族おると。悪人といえど、周囲の人もみんなですね、関わってる。悪人にも善人にも太陽を昇らせる。正しいものには正しくないものを昇らせるんだと。この簡潔な、わかりやすいことで、どれほどの、これは本当にこの道こそは、イエス様の示された全く道なんだけども、第2最初に、私なんかでもそんなことになった。例えば私なんかその差に本当に弱いわけです。ニュース民族もこれ宣伝のような言い反対して本当に寒い暖房になって冷たいのが掘り込まれるんですね。それだけも多くの人が病気になって治ることのできない病気になって食事も非常に粗末なもので死んでしまうと、到底耐えられないと思われるような、本当に神様に特に選ばれた人は、そのような恐ろしい状況の中でも、神様を生かして、そして長いこのキリスト教の、いかなることがあっても揺るがない真理の証人として、歴史の中で刻みつけてこられたということですね。ですから今日のところ、26節、読んだらわずか10秒、20秒で、ざっと読む。とか読んだって、この中に込められているそういう重い真理のものを命がけで、守ることにまでつながっている、遥かな遠いところまで続いているんですよね。私たちはこんな初めからできないんじゃなくて、神様の力を受ければ受けるほど、わずかでもイエス様が言われたように敵のために祈れと。祈ることは神様の力が働くことだと。あとは今日のあの女の人、あんな驚くべき、誰が見てもでどんな目に遭うだろうか、家族も含めてと思いますが、あのところの不思議な女性の強さということも思うわけですけども、やはり無数の人が祈ってきたと思います。今回のウクライナに関してはそうした祈りに言えば神様が応えてですね、あのような人を起こされた。いや、こんなん偶然だ。こんなん関係ないと。これはもちろん多くの人がいるでしょうけど、これは信じることですよね。そういう目で見えてわかること。なくても、目に見えないところで神様は新たな方言信仰を持ちと起こされる。信じて祈るということです。で、プーチンという、この人間に宿っているサタンの霊がどうか追い出されるの。で、4節の偽る者と共に座れば、欺く者の仲間に入るなと、プーチンの仲間に入らないと言って、真実と言ったらどんな人に目に遭うかと、このたった一言もですね、本当に生命の危機に瀕するようなことになるわけです。支援の言葉、聖書の言葉っていうのは、本当に、小説雑誌や、いろんな日本の文学のようなですね、とてもいいようなことを散々くねくねと書いてある。それと全く違った内容を持っていると。信仰のこの聖書の世界の、そういう意味では、果てしなく高い道、あるいは困難な道、そこを神様の力をいただいて信仰に。そうして歩んだ無数の人たち、名も知れない人たちがずっと今まで教育された何千年も歩んできた。その道がいえば見えるというわけですね、信仰は、聖霊によって。私たちも本当に小さな小さな一歩でもですね、こういう事態に際して努力で守れと言ったら誰かを殺せということですよね。あくまでゼレンスキーのようにウクライナには立てよと、努力でやっつけんかと、やれやれなんて 人を殺せ殺せというのと同じことですよね。実際に愛国力によるから、シリアから4万人もの人が志願してロシアの味方になろうとか、金で雇われた。そういったことが次々と広がってしまうということです。だからいかなる歴史的状況の中でも、本当にこのイエス様の簡潔なことは、先ほどの支援では部分的にですね、このように、あなたの真実は大義目の前にある。愛が。神様の愛が目の前にあったら、敵とか言ったってですね、愛と撃ち殺すなんて。あるいは、まあ、太ももに当たったら、一生、身体障害者にそこは可能して死んでしまう。神様の愛が目の前って、そんなことはできるはずがないと。だから戦中でもそんなことできないとして、思い切りに会うと、半殺しにされたということもあります。そういうふうにですね、こんな時期においては、聖書と本の付けに座ってですね、これはいい聖句だな、これはいい聖句だなと、のんびりと読んでいるような人と全く違った世界をこの聖書は持っているということを知らされるわけです。そういうことですので、食べ物ない、天気もない、たちまちあの寒さ、雪が降っている寒さに私なんか本当に耐えられないで、すぐ病気になってしまうと思いますが、せめて私たちも祈る中で、その映像に現れてこないたくさんの人もおられると。数限りない苦しみや痛みや悲しみ、絶望がいつも空いてあると思います。そういうことをわずかでも思って、祈りをイエス様の言われた通り、迫害する、そうした気を取らざるを得ないような状況に追い込まれた人たちのために祈れと、そのことを本当に特に覚えている。26節で、この人は完全な道を歩いてきたというけれども、もちろん聖書全体はそんなことは言ってないことで、すぐ直前だけ見てもいきますが、25編見てみたら、例えば、25編の8節、11節、25編の8節、罪人に道を示してくださると。そして11節。実質にもこの死の道はすべて愛と真実だ。死をあなたの皆のために罪深い私を許してくださいと。他にもありますが、時間が経っていますから、置いてありますが、そのように、ここだけを見て、ああ、この好き、聖書の死を作った人、完全に見て歩けたように、全然罪を知らないと。こんなことを思った大きな間違いで。この人のうちはですね、このある部分を強調する。まあ、別の人はある部分を特に深く強調していっているということで、そういう意味で特定の人の特定の箇所だけを見て、どうかというのは非常に偏った見方になるということです。私も聖霊の助けによらなければ、本当にこういった神様の道一歩も歩けない。ということになります。神様の真実とか、愛、目の前でなくてですね、人間的ないろんな気持ちやら、人間的な判断や、周囲の人の動向をキョロキョロしてですね、そういうことばっかりで歩いていけると。大多数そういうことなんですよね。私たちもそういう大きな波に飲まれないように、この3節のようなことはですね、降りていきたいと願うところです。はい、以上です。